皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
この番組は歴史を身近に感じてもらいたいと熱意を込めて話をする歴史大好きリートンと、
この熱量をリスナーに心地よく届ける相槌ダメ出し収録編集担当、音の職人ソッシーとでお送りします。
変化の激しいこんな時代に知ってほしい、
そんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください。
ということで、今回も始まりましたラジオ歴史小話です。
はい、
前回はねソッシーが法隆寺についてしっかり熱く語ってくれるという回だったわけですけれども、はい、いや僕もねちょっともう負けてらんないなと、うん、ソッシー
負けてらんない、
負けてらんないということで、はい、今回はね僕がちょっとパルティアンショットについてね、はい、ちょっと語っていきたいと。
パルティアンショット。
パルティアンショット。パルティアンショットについてね、語っていきたいというわけなんですが、はい、まあ、パルティアンショットというのは何かというと、はい、まあ、パルティアン人による、パルティア人によるショット。
は
い、
おぉ。
ということで、まあ、弓をね、
はい、
こう弓矢をパルティア人が撃つ、うん。これがパルティアンショットというわけなんですが、まあ、それはそのまんまので、はい、言葉をそのまま繰り返しただけでしかないんですが、このパルティアっていうのがそもそもまず何かっていうことからちょっと語っていきたいんですけれども、はいはい、パルティア聞いたことないでしょ、そし。
ないです、ないです。
ダメだな
もう、パルティアンショットに打たれまくってます、今。
ちょっとそれはまあ意味はよくわかんないんだけど、パルティアという国が昔、中央アジア。はい、
国の名前
ですね。国の名前ですね。
なるほど。
中央アジアにあって、まあ今の、イランから、中央アジア、そしてメソポタミア、イラク。このあたりにあった遊牧民の国だったわけです。
遊牧民？
遊牧民の国。
はい。
で、
はい、
あった時期というのは紀元前の、まあ250年ぐらいから紀元後の、まあ230年、250年ぐらいの、うん、まあ500年のスパンあった国だったわけなんですけれども、はい、まあ、はい、位置的には、まあ、ユーラシア大陸のど真ん中にドーンとあったわけなので、うん、シルクロード、はい、これを抑えていた、
はい、
ところだったわけです。
当時のシルクロードって言ったらもう交通の要衝ですよね。
交通の要衝だし、まあ、当然ね、そこには富が集積して、うん、富が右に左に東へ西へというところだったわけなので、すごく大切な場所なわけです。で、当時、西には、ローマ帝国という大帝国があり、
はいはいはい、
このローマ帝国が、なんとかその、シルクロードの権益をより深く掴み取りたいということで、パルティアとローマ帝国というのは激しい戦争を繰り返す、はい。こういった関係になっていくわけです。
なるほど。そこで争いが。
争いがね、絶えなかったと。で、こう、ローマの、カエサル、シーザー、
はい、
と、シーザーが自分が独裁的な権力を握る前に、三党政治っていう、三人で仲良く政治をやりましょうっていう時期があった。はい、ポンペイウスっていう人と、クラッススっていう人と、カエサルの三人で仲良く、まあ、権力を分割して、
はい、
まあ、バランスを取りましょうとやってた。で、カエサルもポンペイウスも、非常にその将軍としての軍事力の結果を持っていたので、軍隊の支持もあったわけです。で、クラススっていう人は、超大金持ちだった、
は
い。で、まあ、お金持ちの力で成り上がってきたっていう側面もあるから、はい、まあ、自分も軍事的な、軍隊としてのレコード、記録、成果が欲しいということで、
はい、
彼はパルティア遠征をするわけです。クラスス。
パルティア遠征。
パルティア遠征。
はい、
パルティアに向かって戦いに行くと。うん、
はい、
で、戦いに行って、パルティア軍の4倍の兵力を持ってローマが突撃していくわけですね。
4倍
の兵隊で突撃していくと。
あ、相当クラッススもやっぱ
意気込んでね、
戦績にするぞと。
これはね、当然ね、行く以上は戦争だから自分がね死ぬわけにもいかないし、それは勝って帰りたいというところが、はい、まあ、惨敗の結果クラッススも死ぬっていう、そういった結果になってしまった。
4倍の兵力がいたわけ
です。いたのにもかかわらず、敗北を喫してしまったと。はい、で、このクラッススが負けてしまった結果、三党政治の一人が いなくなってしまったので、三すくみ状態から、ポンペウスとカエサルのバチバチの対立になっていき、やがてカエサルがサイは投げられたと、ルビコン川を渡って権力を独占していく、独裁、権力を握っていくっていう流れになっていくっていう意味で、パルティアという国は、まあ、そういった意味でも歴史を動かした、そういった要素が多分にあるわけです。で、その後も、まあ、カエサルが、終わって、まあ、ローマ帝国が皇帝、制度に変わっていった後も、ローマを最大半島にしたトライアヌス、ハドリアヌスっていう皇帝がいたんですけど、その時期にも、まあ、パルティアとバチバチ戦って、はい、勝ったり負けたりを繰り返して、
はいはいはい、
ローマの最盛期においてもパルティアを完全にこう統制下に置くことができなかったっていう、まあ、こういった強い国だったわけです、パルティアという国は。
で、まあ、ローマからしたらかなり苦戦してた。
そう、苦戦してたと、うん。で、なぜ苦戦していたか。4倍にも上る兵力でも勝てなかったりとか、まあ、勝ったり負けたりを繰り返していたかというと、パルティアという国は遊牧民の国だったわけです。
はい、はい。
なので、みんな超馬に乗るのが上手いわけ。
はい。
まあ、要は、馬に乗ってスピードもあると。うんで、ただ単にスピードがあって突撃能力が高いだけじゃなくて、
うん、
彼らには、さあ、いよいよ出てくる。パルティアンショットっていう必殺技があったわけです。
はい、必殺技。
そう。今日はね、まあ単純に、パルティアンショットって言って、はい、ってただ言いたかったっていうだけの回っちゃ回なんだけど、い
や
い
やその、いやでも彼らのやっぱ強さがそこに象徴されるわけですよね。
さあ、なんだと思うここまで説明を聞いて。パルティアンショットって。
なんかでも、ショットっていうぐらいだから、なんか飛んでくる感じはありますけどね。
あ、だからまあ弓矢ね。弓矢で矢を放つわけなんだけど、はい、どんなショットか、はい、どんな弓矢の攻撃かっていうと、
はいはい、
馬で、こう、
うん、
退却していくわけです、パルティアは。
はい、
で、
はい、
お、逃げていくなっていうふうに、ローマが追いかけて行こうとする中、パルティアの人たちは、振り向きざまの状態で、退却しながら弓矢がいい。入れる。
すげえ。
だから相手との距離、相手は近づけない。だってね、パルティアは逃げてるわけだから。
でも、まあ、で早いわけですよね。
でも、彼らの攻撃は届くっていうことで、うんうんうん、この振り向きざまのパルティアンショットっていうのが、こう、ローマをして、苦戦を強いられて、恐れ多い。
いや
恐れおののくわけです、うん。その必殺技に。やっぱりね、だって、昔のことは銃とかもないから、うん、じゃあ弓矢を、ね、同じ距離だったら放ち合えばいいんだけど、相手は逃げてっちゃうわけです。うんうん、逃げてっちゃうから。
うん。ローマからしたら、お、相手、ちょっとびっくりして、逃げてっちゃってる、今が攻め時だみたいな。
とかね、っていう勘違いもする中、うん、振り向きざまに、パルティアンショット、うん、パルティアンショットっていっぱい来るわけですよ。そしたら、まあ、それが雨あられのように、矢を受けるという、こういった戦い。まあ、当然ね、馬の機動力もあるわけだし、うんうん、まあ、そういった中にさらに振り向きざまのショットも打てると。それができるのも彼らの騎馬技術っていうのが非常に強くて、馬っていうのはただ単に乗るだけでも裸馬に乗るっていうのは結構大変な話で、そこに、鞍を乗っけたりとか、手綱を引いて、あぶびがあったりとか、こういったものが全部整って、まあ、競馬場とかで見る、いわゆる、こう、僕らがジョッキーの動きを、ね、ああいうふうに腰を動かして走ったりとかできるわけで、うんうんうん、あんな、あぶみがなくて、足だけで、抑えるってなったら、あんな、
つるつる滑っちゃいますよね。
そう、つるつる滑っちゃって、あんな騎乗体制が取れないわけです。
うん。はい。
だそういった意味でも当時、やっぱりその遊牧民の技術っていうのは非常に重要だったということで、はい、このパルティアンショットっていうものを持ったパルティアン。
すごい器用ですね。
っていうのが、まあ、当時の遊牧民の世界においては最強の名を欲しいままにしていたと。で、まあ、今日はもうこのパルティアンショットのこの話で終わるわけなんですが、はい、なぜそれで終わってしまうかというと、
はい、
パルティアという国は文字がなかったんですね。文字記録がほとんど残ってなくて、まあ、要は、よくわからんのですわ、パルティアの歴史って。
はいはいはい。
で、当然、
そう。謎に包まれているわけですね。
当然、ローマとの戦いとかっていうのは、ローマ側の記録は残っているんだけども、パルティア側の記録は残ってないし、で、パルティアの方では、コイン、その、シルクロードの要衝にいたから、彼らは通貨を持ってたわけです。
うんうんうんうん。
物のやり取りとかをしなきゃ、売り買いしなきゃ。
そうですね。そこでお金が動くわけですもんね。
そう。だから、鋳造してコインを残すっていうことはしていたから、はい、その残ったコインで誰が王様だったろうとか、はい、その時期の王様が誰だったろうとかっていうのは分かる。 で、はい、文字も当然ね、多少は刻んであるんだけれども、うん、パルティアとして文字記録、きちんと歴史を残す、うん、記録を残すっていうことをやってなかった。例えば、こう、記録を残すっていう意味でいくと、インドなんかも記録を残す習慣っていうのがあんまりなかったから、はい、未だに我々は、こう、お釈迦様、ブッダが一体何年に生まれたのかっていうことが確定ができない。はいっていう、こういったこともあるわけなので、うんうん、やっぱり歴史を語るっていう上で文字記録っていうのはすごく重要なんですが、うんはい、ということもね、まあ、はい、パルティアンショットの付け加えになっちゃいましたけれども、うん、今日はそういう話だったということで、うん、パルティアンショット、はい、皆さん覚えて、あ、ね、全然ごめんごめん。大事なこと最後言い忘れてたわ。
あ、ぜひぜひ。
パルティアンショットって今どういう意味で使われてるかというと、うん、捨て台詞っていうことで、
捨て台詞。
そう。だから、振り向きざまに放つっていうことだから、逃げながら放つってことで、もう、この野郎って、覚えてろよっていう、こういうセリフ、捨て台詞のことを、パルティアンショットって言うらしいです。これはね、今回調べた。調べたらなんか今そういうね、意味があるらしいから、ぜひ、皆さんも何か、この野郎と思って、こんちくしょうって思って、はい、覚えてろよっていう時には、パルティアンショットをね、放つということで、はい引き続き、はい、まだちょっと暑い時期がね、うん、続きますけれども、うん、まだまだ、うん、健康に気をつけて行っていただいたらということで、まあ、今回はこんなところで終わりたいと思いますが、はいすねうん、次回から、また3回にわたってですね、中国の歴史をちょっと取り上げて盛り上がっていこうと思いますので、はい、まあ、つなぎのちょっとほっとした話題でパルティアショットをお届けさせていただきました。
ラジ歴ではツイッターで皆さんからの疑問、質問、感想などを募集しております。ツイッターアカウントはラジレキで検索してみてください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは次回のエピソードもお楽しみください。ラジオ歴史小話、お相手はリントンとソッシュでした。